食べ物ラジオ。カチャローリ武藤、武藤拓郎です。
武藤太郎です。
このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組です。はい、ということで最初にね、お知らせです。
お知らせを、はい、
はい、7月2日日曜日、
お、はい、
夜8時から、
はい、
食べ物ラジオ配信2周年記念の YouTube ライブ配信を行います。
おーおー、なんか言ってたね、そういうのね、忘れてたよ完全に。
でもね、今最新回、今日が6月の23日で、
はい、
雑談のね最後を配信したんだけど、そこでね、7月2日に、2周年を迎えるっていう話をしてた。
してましたっけ？
うん、
忘れてる。
忘れてて。で、なんかやりますみたいなこと言ってて、
うんうん、
それをね、さっき配信の編集をしてて、うん、聞いて思い出すという。あ、忘れてたと思って。
ダメですね、我々台本がある本編は、うん、概ね覚えてるんですけど、
うん、
雑談会結構忘れますね。
忘れるね。しかも今日ね、今撮ってるんですけど、
うん、
これ実はそばのシリーズ、収録2回目なん
で。バラした、言った。
これね、前日にもね、はい、深夜昨日何時間、4時間ぐらい、
はい、
頑張って撮ったんだけど、
うん、やりましたね。
まあね、内容をね、ちょっと詰めすぎて、えらいことになったので。
1話が90分超えるとかね。
そうそう、はい、
やりました。
しかも、その収録の冒頭でね、
うん、
また、今日は寒いですね、なんて、ね、話を始めようとしていて、
うん、しました。
それ6月の1日のね、はい、雑談会でもしてんのよ。
ああ、そっか。
同じようなこと言ってんの、しかもちょうど同じような気候で。
ああ、ダメなやつだね。
ダメなやつ。聞いてる側はね、配信の4日後にまた聞くことになるから、それ聞いたわって、絶対なるんだよね。
日本人困ったら天気の話します。
今日はいい天気ですねってね。
あ、そうですね。
エレベーターのね、はい、中でね、話してるんですね。
はい。もう一回、7月の2日。
7月の2日の、はい、夜8時から行おうかなと思ってます。
はい。
また詳細はまだ何も決めてなくて、
うん。
っていうのはさっき思い出したんで。
うん、さっき聞きましたんで。
だよね。
はい。
あ、そうだっけなんて話をしてたんでね。はい、一応質問をね、募集しておこうかなと思って。
はいはい。うん、
で、質問はまあディスコード内、サポーターのディスコード内か、またコメントフォームがホームページの方にありますんで、そちらからコメントいただくか、あとは質問箱、
うん、
概要欄に貼ってある質問箱のリンクから質問箱に飛んでいただいて、
うん、
そちらから、質問をしていただくという流れでお願いしたいなと思います。
はい、ご質問いただくと大変喜ばしいことなんですから、ライトなやつでもいいですよ。
そうね、
はい、
まあ、がっつりでも、まあ、うん、それはそれでね、掘りがいがあるけど。
そうですね、恋愛相談とかもやってみますか。
役に立たねえのか。
こんなおっさんが答えるのかな。
いや、わかんない。
はい、
で、まあ、これさっきも思いつきなんで、まだね、承諾も何も話すらしてないんだけど、
うん、
仲のいい、ノート食ならモラジョさん、
はいはい、
とか別作さん、
はい、
とかにもちょっとね、10分ぐらいこうちょっとお電話じゃないけどつないでちょっとだけこう参加してもらうっていうね。
ああ、なるほど、
そういうイベントもいいかなと。
言ってないでしょ、だって
言ってない。
言ってないのに収録してんだこれ。
収録してんだ。これ終わった後には、ね、もしかしたらちょっと聞いてみてダメって言われたら当日はなしという。
ああ、そうです
ね、はい、まあ、忙しいんでね、皆さんね、
うん、
来れる時にこう、参加してもらって、
うん、
っていう形でもいいかなと思います。
はい。
で、サポーターの方はですね、サポーターのチャンネル内の外部ライブ配信用っていう、音声部屋のテキストだけが打てる場所があるので、
うんうん、
そちらから、YouTube の配信のコメントも打てます。
なるほど。はい。
で、そちらから打って、コメントをね、当日打っていただいても大丈夫ですし、うん、YouTube の方で、プラットフォームから直接打っていただいても大丈夫です。
はい。
はい。というお知らせでした。
はい。
はい。ということで、もうね、なんか2回目のね、収録だと何喋っていいか分かんないね。
まさか4時間撮って全部ボツるっていうね。
もうね、昨日はね、後半正直眠かった。
そうですよね、リアクションどんどんなくなってきましたからね、
うん、
はい、私だけがテンション上がってる状態。
上がってたね、
はい、
上がってたけど、あのね、情報量がねギュッとしすぎないよ、あれ。
あの、冷静に振り返るとですね、うん、2話でおよそ6話分の情報量をちょっと超えるぐらいのものを詰め込んでたんですよね。
うちのラジオ基準でね。
そうやべえ、やばいぞそれは。はい、じゃあ今日はちょっと軽めでいきましょうか。
軽めでね、
はい、今回はね、
はい、ということで、早速ね本編いきたいと思います。はい、では新シリーズです。で、今回は
そば。
そば、
はい、そばやりますよ。日本全国のそばファンの皆様、大変お待たせいたしました。
そんないるのかな。
いるでしょ。
いるか、ラーメンファンと同じくらい。
そばが好きな人がたくさんいるから、うん、まあ今ちょっと減りましたけど、日本全国どこの駅に行っても立ち食いそばが駅の周りにはあると。
うん、
ね、ホームであの電車待ってる間に食べたりしましたけど。
そうね、立ち食いそばだよね。
そうですよ。
そばといえば、
本当、まああれはもうそばちょうだいって言ったらパッと出てきて、もうあの天ぷらそばとか言わないですからね。
ああ、そうなんだ。
天ぷらって言ったら天ぷらそば出てくるんで。
ほう。
昔はね、昭和ですよ。
ああ、そう。
そんな感じで出てきましたんでね。
俺知らんのよな。
そうか、もうタクの頃はちょっと減り始めてる頃かな。
なんだろう、あったよ、その建物は。
はい、
駅のホームに行くとあったんだけど、もう大体シャッター閉まっとる。
そうなんですよね、
うん、
僕まだ学生の頃とか前、まあ、常に開いてましたんでね。
うん、あ、そうなんだ。
で、あの吹きさらしでね、
うん、
で、まもなく電車が参りますって、あ、こんな綺麗な声じゃねえ、あのおっちゃんが喋るとまもなく電車が参りますって言われる時に、まだあのそばすすってるとね、おーおーおーってなるわけですよ。
そう、俺もそのね、話は聞いたことあるからさ、はい、駅のホームであの短時間であの駆け込むっていう感覚が分かんなくて、
うん、食べてましたよ。まあ、電車来るまでにあと5分あるか行けるかなみたいな。
そういう計算になるよね。
そうそうそうです。はい。
あ、でも俺今あったら食べてたのにな。
うん。なんで、まあ熱々で体がホクホクした状態ですよ。あの、うん、冬でも何でも、
は
あ
は
あ、食べ終わったらそのまんま電車乗り込むんですね。
ああ、いいよね。
いい感じですよ。あの中にあの爪楊枝加えたまんま電車の中乗ってくるおっちゃんいたりしね。あんた食べてたよねっていう。
ああ、そうだろうね、
はい。
まあ今となってはね、電車内でご飯を食べることすらね、ちょっと人目が気になるというか、そんな状況だけど。
そうですね。はい。あの、今回はね、蕎麦のシリーズなんですけれども、
うん、
いつもだったらね、うん、蕎麦の始まりは縄文時代の遺跡から出てまいりましてと。
よくあるんです
ね。よくあるパターンですね。はい、やめた。
やめたんだ。
やめた、うん、冒頭からあのピークのとこから行く。
あ、ピークから行くんだ。
はい、そばっていうのはあの、まあ、日本の麺類の歴史からすると割とこう後発組なんですよね。
あ、後発。
はい、麺としてのそばっていうのは、まあ、植物としてのそばはかなり早く日本に入ってきているんですけれども、
うん、
麺になるのっていうのはもうそろそろ江戸時代かなくらいなんですよ。
お、江戸時代ぐらいか。
はい、江戸時代に入るか入らないかぐらいから麺としてのそばが出てきて、
うんうん、
でその土ピークを迎えるのが、1800年代ぐらいなのかな。1700年代の後半から1800年代の前半くらいがもう江戸の街中そば屋だらけみたいな感じなんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、そこがピークの始まりというかね、一番ドピークで、これの落ち着きを見せるのが、昭和の終わり頃とかね、平成ぐらいの話。
ああ、そうなんだ。
はい、なんでこの一番ピークで盛り上がってるところをもう思いっきりフォーカスして一回やってみようかなと。
うん、ああ、でも今あの蕎麦屋のチェーン店ってあんま見ないね。
そうか、そうですかね。
中尾だけか。
いや、まだ他にもありますよ。なんたらそばとか富士そばとかもあるし、
うん、
小諸そば、あとはなんだゆで太郎とかね。
うん、
まあ、あそこうどんだけどそばもやってたりとかするんで。
あ、なんかイメージうどんの方が多いような。
うーん、最近ね、あの大手チェーンがうどんが強いんで、
うんうん、
そういう風に見えちゃってますけどね。
うん、
もともとはそうだな、特に東日本はそばの方が多い時代が続いたんじゃないですか、近代以降だと。
あ、東日本。
はい、で今でも東がそばで西はうどん文化って言ってるじゃないですか。
うん、
なことはないんですよ。
そうなの。
なことはないんですよ。だって日本最初のそば専門店さん、
うん
うん、大阪砂場そばってのがあってね。
大阪。
はい、これはもう1580年頃にもあるんで。
ああ、そんな前にあるんだ。
はい、だからあのあれですよ、江戸幕府成立が1603年ですから、
うんうん、
それよりも前には大阪に砂場そばっていうそば屋さんができてるんですよ。
めちゃくちゃ早いね。
はい、で京都は京都名物のそばがあるし。
あ、京都名物。
はい、あります、あります。だから山形にもね、へぎそばとかっていうのがあったりとか、
うん、
日本全国にこのそばの名産地があるわけですよ。
お、長野とかね。
もちろん、うん、もう長野は絶対忘れちゃいけない信州そばがあるんで、はい、で江戸が異常に増えたんです。
異常に増えた、はい、
あの1対1で対比するんじゃなくて江戸がちょっと異常なんですよ。
あ、そうなの。
はい、ぐらい江戸っていうのはもともと麺屋さんがあって、
うん、
その走りはうどん屋さんなんですね。
うどん屋さんからそば屋さんになった。
もともとうどん屋さんがたくさん出てきて、でうどん屋さんがそばって麺もいけんじゃねってことになって、うどん屋さんがそばをちょっと扱うようになってきた、
うんうん、
一部で、
うん、
それがある時を境に逆転する。
逆転する。
そう、そういうね、あの面白い 絵があったりするんだよね。江戸時代のそのあるじゃないですか、浮世絵みたいな絵があって、
うん、
あれの中に滑稽本って言って、あの面白漫画みたいな感じで挿絵でね、あのなんだろうな、昔話をモチーフにして蕎麦がうどんを相撲で投げ飛ばすみたいな絵が描いてあったりとかね。
へー。
だからもう当時の江戸時代の人も、そばがうどんをぶっ飛ばしたよねっていう認識してますね。
お、そうなんだ。
はい、やってます、やってます。
そんなことあったの。
はい、でそれがずっと続いてるから、今でもそばの文化は東京だよねみたいになってる感じ。
うんうんうん。
でそれの舞台となっていて、最も分かりやすく描かれているなと僕が勝手に感じているのが、
うん、
落語のね。
落語。
時そばなんですよ。
時そばね。
はい、有名でしょ。
有名っていうか、まあ俺兄ちゃんから聞くまで知らんかったけどね。
あ、そう、
うん、
あ、そうですか、
うんうん、
もう古典中の古典ですよね。
そうなんだ。
あ、まあでも時そば自体の成立はそんなに古かねえんだけど。
あ、そう。
明治なんで。
あ、割と新しい。
はい、
まあ、落語ってすごい古いイメージあったんだけど、
あの古いところからあるものもあるんですけど、まあ、だんだんと新しい話が追加されていったりとか、新作落語っていうのがどんどんできてくるんで、それはいつの時代もやるんですね。
ああ、そうなんだ、
うん、だから明治の新作落語は今の古典落語なんですよ。
ほ
ーっていうことですね、
うんうん、
はい、だから昭和に新しく作られた落語なんてもういっぱいありますからね、
うんうんうん、
でただその今でもやられている古典落語っていうのは大体江戸時代を舞台にした話が多いんで、
うんうんうんうん、
だから時代感をつかむにはちょうどいいかな。
ああ、そうなんだ。
うん、大体あの明治の初め頃にできた話なんで、あ、ほんの20年前とかっていうのはもうバリバリ江戸時代ですからね。
ああ、20年ぐらい前か、はい、確かに最近な感じだね。
はい、ちょっと前の話くらいじゃないですか。
うん、なんか江戸から明治ってすごい時代の境目を感じるけどさ、
うん、
あの隣に合わせなね。
そりゃそうですよ、
うん、
1868年が明治元年かな、
うん、
でその時に仮に、45歳だとしましょう、
うんうん、
20年前って20万年ってない、ね、20年前っていうのは1848年ですからね。
ああ、そうだね。
もうバリバリですよ。
ああ、そうなんだ。
ペリクルの1853年なんで。
ああ、
それ前。
ああ、ペリーってそんな、なんか時代感なんだよ。
そうですね。だペリーが来てから15年間で吸ったもんだあって、明治維新成立って感じなんで。
はあ、はあはあ、はい、あ、そうか、坂本龍馬のとこ出てくるもんね。
そうそうそうそう。うん、だからそう考えると、明治元年に45歳の人は、そっから遡ると1843年ってもう25歳なんで。
おお、いい大人だね。
うん、で江戸の町のこと知ってるわけですよ、
うんうん、
でそっから10年前って15歳ですよね、
うんうん、
1835年ですよね、うん、もうねその頃まだ火星文化の残りがいっぱいの時期ですから。
はあ、そうか、はい、なんかリアリティがすごいね、
は
い、
だ明治に落語を描いてるってことは当然江戸の末期の後半 あの50年くらい知ってる人が多いんですね、
うんうん、
はい、で明治時代に入っても江戸文化ずっと引きずってるわけですから、
まあそんなパッとは変わらんよね。
変わんないよそんな簡単に。
いまだに昭和を引きずってる人いっぱいいるから。
はい、すいません、昭和中生まれです。そうそう、だからね、そのなんていうのかな、時そばっていう落語をモチーフにして、
うん、
僕が知りたいなと思ってるのは、なんでそばがこんなに優勢になったんだろうっていうね。
ほう、優勢、うん、
だって穀物っ って言ってるんですけど、そのそば自体がね、
うん、
その中にカテゴライズされてはいるんですけど、まあ、イネ科じゃないわけですよ。
あ、イネ科ではないね、う
ん、そもそもあの栽培大変らしいんですね。
あ、そうなの。
ちょっとこれはこのシリーズの中でどっかで解説しますけど、結構めんどくさいらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
その代わり休耕作物としてはめっちゃいい。
へ
え。もうね、そんな場所でそんな簡単にそんな風に育つのっていう、えげつない場所でも簡単に育つ、簡単って言っちゃあれですけど、とりあえず植物としては元気に育つんですよ、
うんうんうん、
でそれなんでそんな風に育つことができるように進化したのか、うん、っていうのは原産地の環境を見たら、はあ、なるほどねって感じなんだけど。
あ、やっぱ原産地はあるのか。
あります、もちろんです。中国です。先に言っちゃうけど中国です。
あ、中国なんだね。
はい。わふわ、中国のこんな環境かって写真で見たんですけど、
うん、
ここって畑作れんのっていう。
へえ。まあ中国って言ってもね、うん、広いからさ。
広いですね。
よくあるあの山脈の崖のなんか間に集落があるとか。
ああ、もうそんな感じ。
あ、そっちやっぱ
もうガレバだね、完全な。
ガレバ？
うん。なんていうの、ガレバ、登山やる人だったら分かるのかな。
岩だらけ。
ああ、そうそうそう、
うん、
マウンテンといってもロックマウンテンの方ね。
あ、そっちね。
はい、みたいな、もうなんだ、土砂っていうよりも岩と石がゴロゴロ転がってるような地形ね。
はあ、
うん、そういうとこからやってくるんですよ。
あ、そうなんだ。
でそれがなぜ栽培作物になってこんなに重宝されていって、なおかつ日本でそばという名前でね、うん、こんなに広がったのか。
ああ、そばという名前でね、
うん、だってさ、あの焼きそばって、
お、
そばですかあれ。
焼きそばは麺はそばの色してないね。
うん、だってそば粉入ってねえんだから。
あ、まあ入ってないよね、
うん、もう言ってみりゃあれラーメンだよね。
そうだね、
うん、焼きラーメンだ、どっちかっつうと。
まあまあそうだね、うん、表現するな
ら、はい、ソーキそば、沖縄そば。
ああ、違うね。
うん、絶対違うでしょ。
うん、全然違うね。
はい、中華そば、品そば。
てか中華そばもはやラーメンだけどね、俺の中で。
はい、もともとはあの日本人は中華そばとか、うん、もっと前は品そばって言ったっすよ。
へえ、
うん、そうなんですよ。
ん、中華そば、品そば。
品そば、品そばってあの品を知らないか。
お、
品ってわかりますか。
品海、
うん、東シナ海とかね、ありますよね、品、うん、あれ国の名前なんですよ。
あれ国の名前、
品という国なんです。
そうなんだ。
はい、これ孫文も自分で言ってますけど、
うん、
あの中国のこと品って。
あ、中国のこと。
はい、あれ品国なんで。
品国、
はい。品という国なんですよ。
あれ、俺の習った中にはないぞ。
あの正式名称で使われた時期、王朝名ではないと思いますけど、
うん、
まあ、中華民国くらいの時にはもう当然品って言っていて、
うん、
中国の国営のホームページかなんか見ると、なんちゃら品 .com とかじゃないかな。
へー、そうなんだ。
だから彼らもそういう認識してますし、別に別称とかそんなんじゃないんですよ。もう彼らも自分で言ってるし、
うん、
あのそもそもチャイナって言葉がシナプからなまってるって言われてるんで。
あ、そうなんだ。
そうですよ、めっちゃ音似てるじゃないですか。
似てる。
そういうふうにもともと国のことをね、シナって言ってたんで、
うん、
だから東シナ海、シナの東にあるから東シナ海。
はあ。
でシナからやってきたそばだからシナそば。
はあはあはあ。
だけどそばの実自体もそば粉自体も中国伝来なのに、あのラーメンもシナそばって言ってたら、もうなんだか分かんない状態になってる。
確かに。
ってことはですよ、
うん、
もうあの 細麺を見たら、みんながイメージしてるそばの麺の太さを見たら、みんなそばって認識した時代があるってことなんですよ。
ほう。
だ、沖縄併合した時も沖縄のあのソーキそば見たら、これはそばだなって言ってるし、全然そばじゃねえんだけど。
そばじゃないね。
はい、でもうそもそも言っちゃうと、そば、
うん、
って植物名なんで。
ああ、植物名だね、確かに。
はい、あら、あのそば切りが正式な麺の名前なんですよね。
ああ、そういうね。
そば、うん、切り、そばがき、そば餅とかあって、ちゃんとそば飯とかがあって、その中の人がそば切りっていう麺なんだけど、もうね、麺があまりにも広がりすぎて、もう切り消えちゃった感じだよね。
ああ、そういう感じね。
で、あの勉強してて本読んでて、もうまあそうなるよねっていうのが。あの植物のそばの研究をしてる方、
うん、
もう逐一植物としてのそばってタイトルつけなきゃいけないからね。
確かにね、あのレシピ本と間違えられても困るし。
そう、だからご飯と米って言い換えればいいのに、
うん、
もうどっちも米って言っちゃってわけわからんみたいな。
あ、そういうね、確かにね、はい、
こういったことね、一通り見ていきたいなって。そのなんで蕎麦がこんなにね一世風靡して、うん、日本に定着していったのか、うん、まあ、できれば余裕があったらですけども、海外の蕎麦事情と見比べていけたら本当はいいですけどね。これは和数の問題があるんで。
ああ、はいはいはい。
蕎麦粉文化はだいぶ広いですから。
ああ、蕎麦粉で世界的に使われてる。
蕎麦粉だったり蕎麦の実だったり。
ああ、実ね。
はい。で、蕎麦粉をもちろん生地にしてクレープ状にしてるところもあるし、うん、麺にしてるところもありますし、身を雑炊みたいなね、おかゆみたいな感じで食べてる文化もあるし、パンにしてるとこもあるし。
ああ、そばパン、
うん、
へえ。
だから何カ国あるんだろうね。10カ国じゃ聞かないよ。
あ、そんなある。
うん、
だって中国の周りってこと。
中国の周りっていや、まあ例えばロシア料理でもう、ちょっと名前覚えてないですけど、おかゆみたいなのありますしね。
ああ、ロシアもある
んだ。うん、だからもともと中華文化圏ってあるじゃないですか、
うんうん、
ベトナムとかね、東南アジア全域だったり日本もそうだし朝鮮半島もそうだけど、そこら辺に行くのはなんとなく分かるじゃないですか、
うん、
チャンスは西にも行ってんすよ。
西、
ポーランドとか。
ポーランドまで行くの、うん、結構遠いよ。
結構遠いっすよ。
故障じゃあるまいし。
だから同じように行ってるんですよ。特に北欧の方とか行ってますよ。
へえ。
まあオランダベルギーあたりの方まで差し掛かって。
ああ、そうなんだ、は
い。でそういうところで育つから、うん、危機の時とかめっちゃありがたいんです、そばって。
へえ。
これ後々また同じ話しますけど、休耕二物耕っていうのがあって、
うん、
これは江戸時代の中頃過ぎかな、終わりぐらいかな、高野長英という人が飢饉対策にこういう植物植えとったらいいんだよみたいなことを書籍にまとめて書いてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
覚えてるかな、これジャガイモのシリーズで出てきてるんだけど。
おー、覚えてる気がするぐらい。
要はね、もう2つ、この2つの作物をやっとったら、米が取れない時でも麦取れない時でも大体乗り切れますよって、その2つ、この2つみんなで頑張って育てようぜっていう本なの。
おうおうおう。
それを2つ挙げてて、1つがジャガイモね。
うん、ジャガイモ、
うん、これジャガイモのシリーズでやった。
はいはい、
はい、もう1つがそば。
あ、もう1つがそば。
はい。
じゃあもううちのシリーズは休耕作物2つやってるってこと。
そういうことです。
わお、
そういうことなんです。
いや、これで天候不順にも耐えられるね。
うん、そうですね。まさに、まさに日本の歴史上、平安時代の天候不順の時、まあ、気候変動期ですよね、
うん、
危機になっちゃいますから。そういうのがもう江戸時代までずっと何回も何回も来るんですけど、その度にそばがフューチャーされて、
ほう、
でその度にちょっと広まって食文化が定着して、で安定期にそれがまた改良されていって、また休耕作物としてフィーチャーされてって、この繰り返し。
ああ、そうなんだ。いや、今借りてるその親子体験のね、はい、してる畑が、はい、もっと蕎麦畑なのよ。
なるほど。
いまだにね、蕎麦の実がちょいちょい花が咲くんだよね、
うん、
まあ、まとまって咲かないから、しかも加工法がよく分かってないから俺も、
うん、
全部草刈り機で切ってないけど、
うん、うん、畑にもし生えてていらなかったら早々にカットしたがいいと思いますよ。
あ、そうなの。
めちゃくちゃ強いんだよあいつら。
あ、強いんだ。
他の雑草駆逐するぐらいの強さ持ってますから。
あ、そう。あ、そんな強いんだね。
そうです。
あ、今ひたすら今切ってるよ。いや、本当に耕しても耕しても生えてくるんだよ。
はい。
どうなってんだこれと思って。
まあ、もしあれだったらそば育てて、そば打ったらいいじゃないですか。
いや、そのね、打つのはもし、まあね、ちょっと100歩譲っていいとしよう。
はい。
こう何するのは偉くない？
まずね、多分収穫からえげつないと思うよ。
ああ、見たことあるけど、実までつけるところまで置いてないから、ちょっと想像がつかなくて。
でしょうね。それも何話目かで登場してきますんで。
やるんだ。
はい、お話します。だからスタートはまず、江戸時代。はい、の時そばの落語の世界で、
うん、
もう一番ピークで盛り上がってて、ああそばってこうだよね、はいはいはいっていうのの入り口のところを見て、
うん、
ここに至るまでを遡りで見ていこうかなっていう、そんな感じですね。
ああ、そういう感じね。
はい。
なんでそばなの今回。
俺はそばが好きだからっていいじゃないですか。
単純だな。
そばやりたかったんです。
あ、そうなんだ。
僕がそもそもそばが好きだっていうのが一つあります。
ほう。
親父も好きだしね。
ああ、よく食べる
ね。うん、好きなんですよ。でそれが一つと、僕江戸文化好きじゃないですか。
ああ、好きだね。
もう皆さんご存知かと思いますけれども、
まあ、江戸のね、時代感のところで話が一番テンション高いからね。
はい、そうなんですよ。で 江戸の庶民の食文化といえば、
うん、
うなぎ、寿司、そば、天ぷら、ま
あ、
この辺でしょうね。
あ、じゃあ次は天ぷらかい。
はい、天ぷらもやらないといけないですね。
はい、そうなっちゃうね。
で寿司はこう今ね世界に飛び立ってこうジャパニーズ寿司が出てってますけど、
うん、
ジャパニーズスタイルそばっていうのがねまだそんなに外に行けてないので。
ああ、まあ確かに聞かないね。
はい、これはね可能性ありますよ。
あ、あるのかな。
あってほしい僕は。
あ、そう、うん、そもそもそばの栽培してる場所って限られそうだけどね。そのそば切り用に加工できるほど大量に作るみたいな、
まあ、量はあるんですけど、そばの加工というか、料理の段階を何段階かにこうステップ分けるとするじゃないですか、
うん、
まあ、身になりましたの身のところからいきます。それは粉にします、こねますとか茹でますとか切りますとかいろいろやるじゃないですか。この工程数で最も長いのが世界中合わせですよ、うん、最も長いのが日本の麺のそばです。
そうなの、うん、
めちゃめちゃ工程数長いです。
めちゃくちゃ。
はい、
よくそれ育てようと思ったね。
はい、だから魔改造なんですよ。
魔改造、
もともとはご飯の代わりに炊いて食べてるんですから。
ああ、はあはあはあ、
冷えとか泡とかと一緒にね。
うんうんうんうん、うん、
そこから粉になってこねてパンにするとかな、塊で食うってのがあって、団子にするってのがあって、それを伸ばすって工程が出てきて、やっとこさ麺になって、
うん、
で甘酢さえ麺を汁につけて食ってるのが今度汁のタパトマの、あのスープの中に入れちゃって食べるって、そこに具を乗せ始める。
あ、めちゃくちゃ工程長いね。
はい、もう超絶進化してるんですよこれ。
はあ、じゃあ危機の時はとか天候不順の時は大変だね。
天候不順の時は江戸時代からだと、ぐっと戻ってそば飯とかね、
うん、
やっぱそばがきとかを食べるんですよ。
ああ、そばがきね、これもいまいちこう食べたけどなんだろうなって感じだった。
うん、なぜそのそばがきがまた重宝されてきたのかもよくわかると僕は思います。
そうなんだ。
はい、そういう話をこれからこのシリーズで、
うん、
なんとか10話以内で収めたいなと思ってんだけど多分無理だろうなと思って。
まあね、まあ、自由にやってもらって、
うん、本当はねもう何度か言ってますけど、
うん、
そば vs うどんでやろうと思ったんです。
そば vs うどんね、
うん、はいはい、面白そうじゃないですか。
面白そう。
で、もともとそうめんがあって、
うん、
新興勢力でうどんが出てきたと思ったら、そこにそばがさらに新しい勢力として出てきてバチバチにあって、
うん、
なんか関東でそばすごいらしいぜ、新興勢力らしいぜって言ったら、明治終わったぐらいに、昭和入ったぐらいにもうラーメンっていうのがぼっこしてきて、
うん、
もう共にうわーってなってる状態、
うんうんうんうん、
っていう感じで描こうと思ったら一個一個がヘビーだった。
あれでしょ、だってうどんの方が古いって言ったもんね。
うどんの方が古い、
うどんの方が古くて、そばでさえ10割超えそうなのに、うん、これにうどん重なったらもうえらいことになるよ。
大変なことになって、ほんと上っ面こうさらっとやって終わっちゃう。でラーメンみんな知りたいでしょどうせ。
ああ、ラーメンはね、
ちゃんと知りたいじゃないですか、
うんうん、
そんな軽く扱ったらいかんなと思って、そば残して VS でやめました。
そうね、正しいと思う
ですかね、
うん、ラーメンファンはねかなりコアファンが多いから、
はい、ラーメンはラーメンで昭和から平成の頭くらいまでのところまでねちゃんとやろうかなと思うんで、
うん、
現代やるとねマジでパニックになるから、そこは触れないようにするけど。
現代やったらね、ちょっと言葉間違えるとワンチャン炎上するから。
あ、そうですね、
しかねないです。
はい、
まあ、炎上するほど聞かれてないけど、
ちょっと一応こそっとこっそりですね、
うん、
忍ばせてる裏テーマが僕の中であるので、
うん、
落語はもちろん一つですね、メインテーマになっちゃってるんですけど、
うんうん、
こっそり裏で僕が今勉強してるのは、日本の天候と飢饉の歴史。
天候と飢饉の歴史、
うんうん、今も、ずっと平安時代以降の天候不順と飢饉の歴史をずっと今勉強してるんですよ。何せ休耕作物なんで、
うんうんうん、
となるとそばがやっぱり出てきて、あ、このタイミングだからこういうことあったんだから、あ、じゃあそばなんだねとか、麦なんだねとかっていうのがだんだん見えてきていて、
うんうん、
でそれとともにですね、また一個新しいの見つけちゃったんで、江戸にそばが運ばれてくる、要は大消費地だからちょっとドーナツ化したところあたりにそばの産地があったりするわけですよね。
ほうほうほう。
なんなら信州から運んでるわけですよ、
う
それどうなってんのかなっていうのも今勉強中なので、
お
うまくいったらその辺の流通だとかね、
流通ね、
うん、あと農村の発展っていうのかな、うん、商業化していくところまでそのあたりまで眺めていけたらもうちょっと深まって面白いかなと思ってます。
そうね、いやなんかそばあんままだイメージ湧いてないんだよね、
うん、
どういう流れになるのか
僕の中では今バッチリパースが埋まってるんで、
うん、
あと細かいところ詰めようかなっていうところですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
はあ。
だから、あの、1回目のボツになった収録の時に、うん、あんなに情報量詰まっちゃうんですよ。
本当ね、1回目の収録はね、えげつなかったな。
あのペースをずっと続けると多分7話ぐらいで終わる。
でも7話ね。
はい。
相当詰めたよ。
相当詰めましたよ。
だって2話目で1時間半、3話目で1時間半だからね。
はい。そうですね。
恐ろしい量だったよ。
6話を2話に詰めてるんで。
ね、はい、下手したら過去一こう情報ギュッてした回になっちゃったかもしれない。
な、そうですね。なんでボツですあれは、
うん。うん。だって俺がよく分かんなかったもん途中から。どこ突っ込んでいいのこれみたいな。多すぎて。
ちゃんと丁寧に一個一個紐解いていきますんで。
はい。
はい。
ぜひそうしてください。
はい。わかりました。
はい。
出しこまりました。
今日上手さね。なんかね。
2回目だしね。
はい。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。食べ物ラジオサポーターのつむぎです。食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集しています。もっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた、私たちと一緒にサポーターになりませんか？詳細は概要欄またはホームページをご覧ください。サポーターコミュニティでお待ちしてます。
めちゃくちゃ声通りますね。ポッドキャストやんないですか？
やろうかな。